初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
塩田さん、なんか髪の毛さっぱりしましたね。
さっぱりしたんですね。
はい、切りましたね。
はい、知り合いの床屋さんがですね、
はい、
トップガンを見てしまったので、
ええ、
塩田さんエアフォースですねということで、
はい、
横すっぱり
似合ってますよ。
そうっすか。
だっていいじゃないですか、さっぱりした感じがいいですよ。
いや、あの、僕も短くしてほしいっていう話はしたんですよ、うん、
はい。
だから、あの、いつもいつもっていうか、やってくれてる方が、はい、じゃあもうマーベリック並みですねいや、本当でもね、その出た時はすごいやっぱセットとかもうまいじゃないですか、う
ん、はい、
あの美容院なんですけど、
ええ、
自分と違うじゃないですか
日常になった時にね
そう、そのワックスとか、うんうんうん、あのね、こうプロの方がやるのと、
はい、
ワックス使ったことない僕とかあるじゃないですか、
はい、
見よう見まででやってるワックスとやっぱね違うんですよ。
でもだいぶ慣れたんじゃないですか。なんかいい感じで今日まとまってますよ。
本当です。
はい、おしゃれです。
いやいや、その何も出ないですよ。
何も期待しないですけど。
何も出ないですよ。かき氷ぐらいしか出ないです。
かき氷、本当ですか。じゃあかき氷いただきます。
そんなもんで勘弁してください。
わかりました。じゃあね、あの、今日の本題に行きたいと思います。はい
はい、今日はですね、フローリング、賃貸のフローリングもそうだし、分譲でね、リフォームかけてフローリングとか、あの、したいなとかっていう方結構いらっしゃると思うんですよ。
はい、
で、ちょっと種類とかを含めて、うん、あの、こんなのありますよ。あと、床材。
はい。
あの、ここもフローリングしたいんだけどって言っても、いや、ここはちょっと他のクッションフロアにした方がよろしいんじゃないんですかだとかね。まあ、ちょっとその辺のところの簡単なアドバイスができればいいかなっていうふうな形にしてます。
はい。
あの、フローリングって実は、あの、大きく分けると、なんつうんですかね、合板のフローリングっていうのと無垢っていう二つ分かれるんですよ。
はい。
菅さん、無垢のフローリングって想像つきます？
全然
使ってます。菅さんのマンション無垢とか高級マンションだから、あの八王子の西の方の、あの、高級マンションですから、もしかしたら使ってらっしゃるかなと思います
。ね、それ嫌味ですか。ごくごく普通のマンションでございますので、あの、無垢なんかじゃございませんよ。
そうですか。無垢ってやっぱりこう、はい、はまあ、メンテナンスが難しい。やりづらい。まあ逆に汚れていろんなのがついて味があるとかって言うんですけど、やっぱ肌触りはもう最高ですよね。
そうなんですか。
うん。肌触りはやっぱ無垢材で、昔、もう本当すごい何年前かな、十何年前かなんかでオークションのお客さんがいて、
はい。
ヒバのフローリングを貼ってあげたんですね。
はい。
もうすんごいいいんですよ。もう本当に。あの、廊下も、あの、真ん中がヒバのフローリングで、
うん、
左右が大理石なんです。
すごい。
すごいでしょ？
やっぱり違いますね。
そう。
もう
オークションのマンションですから。これでリビングから何かで、まあ、ダイニングテーブルなんか、ダイニングの床は、大理石の3色を使って、床柄作ったりとかしてっていうのを昔やってたんですよ。
はい、
だけどね、その時も思ったんだけど、無垢はいいですね。
無垢はいいんですね。
無垢はいい。高いけど、やっぱりいいですね。
メンテナンスが大変でも？
メンテナンスが大変だけど、うん、まあそう言われるとそうなんですけど、でも無垢はいいですね。やっぱお金持ちだったら。
無
垢は、やっぱ一回はそういう家とか住んだ方が絶対いいかなと思う。
簡単にしますけど。
でもね、賃貸で使ってるところもあるんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなの。最近無垢材安くなったりとかしてね。で、うん、なんかあの、なんで無垢材を賃貸で使うんですかって思わず聞いたことあったんですけど。
はい、
っていうか、汚れるんですよ。当たり前ですけど。
うん。
で、さっきちょっとフローリング使うところと、だから、ここはこういうの使った方がいいですよとかで、ちょっと軽く先に話しましたけど、だって、お風呂出たところだとか、あと水回り系、例えばキッチンとかなんかだと油が跳ねたりとかするじゃないですか。油跳ねた木材はなかなか取れないですよ。もう星のようになってますから。
そうなんです
汚
か。
れ、まあもう削るか、アク抜きでうまく落ちればって言いますけど、アク抜きってやり方もあるんですよ、実は。ただアク抜きは、その面全部やった時に、綺麗に取れるんですね。だから、点点点点ってここの1畳分とか1平米分だけちょっとやるって言うと、そこだけまた色変わっちゃったりするんですよ。綺麗になっちゃったりとかするんで。だから、賃貸にはあんまり向かないと思うんだけど、もし木材使ってる賃貸が、ね、皆さんもし入れることあったら入っといた方がいいですよ。なかなかね、なんかないからね。
それでなんで使ってるんですかって聞いたら、どういうお返事だったですか？
おしゃれで。
いや、その方、おしゃれ好き なんで
デ
すよ
ザイン。
ね。
まあ、あとオーナーさんもお金持ってたのかもしれないですけど、いや、だから普通、掃除をするメンテナンス側からして、しかも賃貸でどんな使われ方するかっていうことを考えたら、ちょっとなって。ちょっとな。まあ、もちろん、そこだけ、ちょっと若干汚れてたとしても、ね、玄関開けてから部屋の中の感じなんかって、やっぱ無垢材は、やっぱいいですからね。やっぱりこうね、触り心地もう素足で歩きたいみたいな、やっぱなりますよね。分かってる人だったらなおさらですよね。ゴロゴロしたくなりますよね。
そんなに違うんです
ああ、いいと思いま
ね。
すよ。やっぱ無垢材。お金、うちもお金があったら無垢材にしたいなとか思うぐらいですよ。まあ、メンテナンス大変ですけどね。さっき言いましたけど、コーヒーこぼしたとかね。熱いものね、油もんが飛んだとかね、とかっていうともうね、
そうか。
削るしかないですからね。
削ったらそれはそれでまたね、
綺麗になりますけどね、そこ
あ、
だけ。
綺麗な、綺麗な。よくできてるんですね。
表面の汚いのが切れるからね。そう。で、
ああ。
削る業者さんっていうのもいるんですよ。
あ、専門のね。
専門の、上から2ミリだけやってみたいな。
すごーい。
ちょっと高いんだけど、そういう業者さんもいます。
いいですね。じゃあ、賃貸で無垢材を使っているところ探しますか。
絶対行った方がいいと思うんですよ、そんなの。高いですよ、多分。
やだ、
でもほ
も
ら、でも、やっぱりこう、素足で気持ちいたって気持ちよくないですか？
いいですね。快
ねえ、
適ですよ。
心洗われるし。絶対、まあそう、メンテナンスのとこだけね。だから皆さんがもしね、賃貸とかで、なんか、木材とか使ってますよっていうのは、まあ将来、これマンション買ったりとか、家買ったりとかするときの経験も含めて、木材だったら1回ぐらいは入っといたって、どうせ汚したって、ね、その変な汚し方しなければ、過失にはならないですから、普通に住んでるだけだったらね。だったらもうそういうの経験しちゃった方がいいですよ。せっかくなんだもん。
そうですね。
絶対。
私も一生に一度は無垢材の フローリングで生活してみたいですよ。
安くやってあげますよ。お世話になってるから。いや、本当でもね、いい材料とは僕思いますね。木材とか本当お金持ってたらやりたいなとか思うしな。あと、逆にこう水回り系で、じゃあ何がいいのってご質問あった場合、多分、まあ皆さんご存知かのクッションフロアがいいと思います。
クッションフロアっていうのは何ですか？
ビニールが出てきていて、ちょっとふやふやしちゃうんです。クッションみたいなのが、もうに、だいたい2.8ミリぐらいの厚みがあるんですけど、その中にちょっと空気層とクッションみたいなのが入っていて、音が、だから、例えばそうだな、集合住宅で、例えばフローリングなんかのだと、こう落とした時にカラーンとか音するじゃないですか。そういう音しないですね。
ちょっと柔らかい感じ。
柔らかい感じになるんで、うんうんうん、凹凸のものを落としたとしても、カンとか金とかっていう音はまずしない素材、ビニールなので。でも、木目もあれば、石目調もあったりとかするんで、うんうん、お部屋のイメージに合わせたやつを、まあ自由自在に意外とカッターで切ったりとかして、その床に合わせるんで、うん
はい、
そういうのを使ったら方が、水回りはね、
うん、
洗面の前とか、
こちらはお手入れしやすそうですもんね。
もうゴシゴシ洗えばいいだけな
ので、
お父さん頑張ってもらって。
また出た。
お父さん頑張ってもらって、ゴシゴシやればいくらでも綺麗になりますから。で、持つしね、意外と。ただ、欠点としては、家具とか、重たいものをずっとそこに置いてしまうと、家具跡が残っちゃいます。
うん。
それが欠点かな。若干ね。
はい。
あと、ちょっと最近流行りなのが、ビニールタイルって言われているものが最近結構出てるかな。
ビニールタイル、はい。
ビニールタイル。これは、さっき言った、クッションフロアと、そうですね、フローリングの中間って言い方が正解かどうかわかんないんですけど、実は柔らかくないんです。硬いんです。
はい。
で、簡単に言うと、スーパーとか、ホームセンターとかの床で使われてるような、
うん
病院とかもあったかな、50角の白い床材あるじゃないですか。
はい。
あれが、実はもっと今、細長くなっていて、うん、木目が描かれていて、デコボコしてるって感じです。だから見た感じ、木なのって思うぐらい。
すごい、よくできてるんですね。
よくできてるんです。で、しかも逆に言うと、石目調なんかだと、大理石柄とかあるんです。だから本当に大理石を、貼ったようなイメージになるんです。
うん、
遠目から見ると。
なんかこう、部屋の雰囲気がまたそれぞれ違ってきますね。
そうね。色もたくさん種類あるし、うん、それもカッターで、施工するんですよ。ただ、これは、水回りはあんまり向かないの。なぜかというと、一枚一枚がセパレートなんで、水バシャってもしかかった場合、CF の場合は、つなぎ目がないんで、上から吹けば水が下に行かないんですけど、これはタイルなので、長さがだいたい1メーター20の20センチぐらいとか、10センチぐらいとか、種類たくさんあるんですけど、もしくは、真四角のタイル画だと、もう500、500みたいな感じのサイズになるんで、
はい、
50センチ、50センチね。で、そうなると、その隙間のところから中に入っちゃって、剥がれやすくなる可能性もあります。そう、もう一つちょっとデメリットが実は一個あって、
はい
種類にもよるんですよ、ビニールタイルの。ビニールタイルの種類にもよるんですけど、大半皆さんが買って使ってらっしゃる一般的なやつっていうのは、伸び縮みするんですよ。収縮率ってよく言うんですけど。
はい。
ビニールなんで、直射日光当たると伸びるんですよ。で、冬になると縮こまるんですよ。で、よくあるのが、かなりこう西日が当たる窓の近くの床だけ、ポヨーンってこう、曲がっちゃったりとか。あるので、そういうデメリットがあるので、お部屋はちょっと、見てからにしてくださいって思いますね。見た目すごくいいんですよ。だけど、基本的にはさっき言ったようにスーパーだとか、病院だとか、ホームセンターだとか、
はい、
日が強く当たる場所がない建物ばっかりなの。
そうですね。
ところが住宅って日当たりがなんぼの世界でなってるような建物なんで、
はい、
窓が大きかったりするんですね。でいきなり西日がそのまま当たるんで、伸びちゃうんです。これ知らない人意外に多いんですよ。
ねえ、それで、伸びちゃってから、あれって。
あれこれ施工ミスじゃないみたいな。いやみたいな。
は
だとしたら、もっと上のタイプ、収縮率がもう少ないやつ、のやつなんかを使われた方が、そういうクレームが少ないんです。でも高いんですよ、そっち使うと。まだ知らない人もいるぐらい。
なるほどね。いろいろそれぞれ違うんですね。
違うんですよ。だから、まあ、まとめると、はい、土足の場合の床材なんかは、ね、このもし土足ね、
はい、
使う場合は、クッションフロア、フロアタイル、カーペット。
うん、
この3つね、大体。
はい、
で、下足の場合は、あ、下足だから上履きの場合は、フローリング、はい、クッションフロア、うん、フロアタイル、カーペット。まあでもそうやろうだよね。フローリング以外ってことだよね。
うん。
そのぐらいの方が使い勝手の場所としてはいいかなっていう感じはありますね。あと最後にもう一つだけ。
はい。
菅さん、1平米ってどのぐらいのサイズかってわかります？
1 平米とかね、わかんないです。
わかんないですよね、普通の人ね、
はい。はい。
あのね、床ってね、面白いんだよね。なぜかって言ったら、平米と1畳と、一坪ってあるんですよ。
うん、それぞれ聞いたことはあります。
そう、そうなのよ。おかしな話なんだよ、はい。床だけなんだよね、これ。で、1平米っていうのは縦横で1メーター1メーターが1平米なんですね。
はい。
で、一坪っていうのはだいたい 3.31 平米。
3.31 平米が一坪。
一坪。
はい。
そうなのね。で、1畳、畳1畳ね。
はい。
だいたい 1.65 平米。
はい。
は覚えておいた方がいいですね。
覚えとくの？覚えとくんですね。
あのね、例えばね、はい、
うん、
6畳の畳から洋室に変更するとかっていうケースがあるんです。
はい、うちもしたいなと思ってるくらいですけど。
そうそう。
はい、
そうすると、
まあ、それはいいとして、はい。
そうすると、あの、何平米っていうのが大体出るんですよ。
うん。
だから 1.1 畳が 1.65 だから、大体6畳だったらそれ6かけてあげるんです。はい、
1.65×6。
そう。だって10平米弱なんです。
うん。
そうすると、10平米弱で、
うん、
いいですか、うん、?10 平米弱で、フローリングはいくつ必要ですかってやるんですよ。
算数の世界。
そう。これね、わからない人はね、これ何読んで、フローリングって実は、どういう売り方してるかっていうと、はい、1枚って売らないんですよ。
うん。
1ケース。で売るんだけど、
うん、
その一ケースって一坪分なんです。
そうだ。
わかりづらいでしょ。
わか
りづらいでしょ。
わかんないです。
わかんないよね。さっき言った一坪って3.31なんです。
はい。
だから、まあ、4坪分あれば足りるよねっていうふうにやるんですよ。大工さんって。
はぁ。
全部つながるんですよ、これ。だから、1平米が、1坪が 3.31 平米で、1畳が 1.65 平米だよっていうのが分かると、
うん、
例えばオーナーさんとか管理不動産が、うん、今回あの8畳だよねとか6畳だよねってやると、1.65 から何畳分をかけてあげて、
うん、
とフローリングは何足使うからいくらだよねっていうのも大体分かるんですよ。そう。
こんなややこしい、
ね、
こんなややこしい計算をしながら皆さんのやってるんですね。
そうそう、大体ね、大体だけど、大体そんなもん。
うん、うん。
そうなんですよ。そう、ややこしくて。わかんなかったらメールください。
ちょっとね、頭の片隅に覚えておくと良さそうなので、すぐ忘れちゃいそうですけど。
あの、はい、もう分かりづらいです、はっきり言って。僕も喋ってて、はい、あの、1% 伝わってねえかなと思ってくれ。まあ、これ分かってる人は分かってるんで、全然。
分かりました。はい。一応、今日のまとめをお願いいたします。
はい。あの、いつか菅さんちはフローリング、無垢のフローリングでっていう。
それですか。それでいいんですね。
それでいいじゃないですか。
かしこまりました。ぜひ皆さんも無垢のフローリングを、あの、考えていきましょう。
ご発注お待ちしております。
はい、お願いいたします。番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に翔太さんの会社の URL を記載しておりますので、そちらからお問い合わせをぜひぜひお願いいたします。
よろしくお願いします。
翔太さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。またお願いします。